イエス、君は
意図麗し。
イエス様こそ世界で、いや宇宙で最もかっこいいお方である。春の朝、秋の夕、夏、そして冬の四季の四季にわたって美しいのを神様は見せてくださいますが、どんな美しいものよりもイエス様は麗しいという歌ですね。それほど私たちは魅力を感じているだろうか。本当に花嫁と呼んでくださるんだが、ボロ切れをまとって目は見えなく、ね、目薬の必要な私たちですが、それでもなお我が花嫁よと言ってくださることを本当に感謝します。共同体としてセブンステアドベンチスト御言葉に予言された女の残りの子らすなわちイエス、神の戒めを守りイエスの証を持つキリスト教というものはたくさん世にあるけども、我が花嫁はただ一人と画家書に書いてある。そのメンバーであるということは本当に感謝ですね。プリントを見てみましょうね。いよいよダニエル書の8章から12章まで研究するわけですが、8章から12章までの予言を研究する前にね、その1章から7章までの流れを理解しないといけない。背景として。で、ダニエル書1章から学ぶにあたって、ダニエル書全体のテーマは何であるかということを探らなければならないんですね。で、ダニエル書の1章にそのテーマが書いてある。ダニエル書1章。見てみましょう。エレン・ジー・ホワイトは、牧師への勧告の113ページにこう書いてあります。ダニエルの予言が与えられた時のユダヤ国民の状況を考慮に入れなさい。大事なことです。なぜダニエルが、の予言が与えられたか、そのユダヤ国民の状況を考慮に入れるときに、我々はダニエルのテーマを見つけることができます。ダニエル書の一章のね、一節。ユダの王、エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王、ネブカデネザルは、エルサレムに来てこれを攻め囲んだ。主は、ユダの王、エホヤキムと、神の宮の器具の一部と、彼の手に渡されたので、彼はこれをシナルの地の自分の神の宮に携え行き、その器具を自分の神の蔵に収めた。時に王は、宦官の長アシペナズに、イスラエルの人々の中から王の血統の者と貴族たる者数人とを連れてくるように命じた。神の寵愛する先民ユダヤ人がバビロンに捕虜になっている。彼らの愛したエルサレムは陥落している。王は失脚した。大理石は、で作られたその聖女は、荒廃している。神の民はというと、異邦人の奴隷となっている。イスラエルの人々。そのイスラエルの人々、奴隷の中に、ダリエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアという4人の貴公子がいた。そう。で、ここにね、ダニエル書一章の一節二節に、状況を見ることができます。 まず彼らの王国が陥落したエルサレムが、そして王が失脚した。エホヤキムがバビロンの王ネブカデネザルの手に渡された。神の宮、すなわち聖女。聖女の一部の器具がバビロンに持ち込まれている。偶像礼拝の宮に持ち込まれている。そしてイスラエル人は奴隷となっている。この言葉ね、これも霊感によって書かれた言葉で、神の宮の聖女の一部、器具の一部が運ばれてきた。契約の箱持ってこられた。実会がある契約の箱、奪われなかった。どうして？直前にね、エレミアたちによって、急いで洞窟に隠されたと書いてある。洞窟に。その時隠されていた、洞窟に隠されていた契約が今見つかったんです。ローン・ワイヨットという人によって。その契約の中にある実会がいつか持ち出されるということが予言の例によって言われている。いつ持ち出されるんでしょうか？その実会が持ち出されたらね、生ける者の裁きが始まる。これは後で研究しましょう。神の律法、安息日が踏みにじられるときに、全世界の人々に、神自らの手によって書かれた実会がね、長い間隠されていたものが見つけ出されるというんです。このことについて細かく研究したロン・ワイヤットやらジョナタン・グレイがそれを報告してますね、考古学的に。さてここでね、四つのことが荒廃している。エルサレム王国が陥落、王が失脚している、聖女が荒廃している、そして契約の民がユダヤ人は捕虜となっている。モーセを通してイスラエル、あるいはユダヤ人を通して神様は神の知識と救いの方法、これを全世界に述べ伝えるために彼ら特別に選ばれた先民であったんです。あらゆる技は祝福されて、証を立てて誠の神様を人々に示す働きが託されていたけれども、異邦人の捕虜になっている。ダニエル書9章にその惨めな状態をダニエルの祈りのことができます。そう、エルサレムは神の名をもって唱えられている町であると言われている。セブンスデーアドベンチストは神の名をもって唱えられている。このセブンスデーアドベンチストという名前そのものがね、エレン・G・ホワイトは天から与えられたと言われている。なかったらしい名前だけどね、セブンアップといえば簡単だろうけども、セブンスデーアドベンチストという第7日目安息日再臨教団って言うんだね。意味があるんです。で、終わりになってくれば、それが全世界の問題の焦点になってくるんですね。そう。世界の政治の混乱、社会の混乱、そして、自然が破壊されて、環境汚染のね、問題は、ここに、セブンスデーアドベンチストに関係があると言われるようになってくる。で、そのエルサレム聖女、神の民が解放され、救出され、いつそのことがなるのかというのが、もうダニエルの 捕虜にされた時からいつもいつもそのことばっかり考えていたんですね。ダニエル書のテーマは一言で何でしょう。この間大城徳さんが言った何？回復、回復、回復。王国の回復、王の回復、聖女の回復、神の民の回復。一言で、ダニエルのテーマは回復。黙示録のテーマは、啓示であるんです。表し示す。これは黙示録の研究の時にやりましょう。ダニエル書と黙示録は一つのものであるとホワイト夫人言ってる。あ、預言者の言葉ありがたい。研究するときにヒントがある。だからダニエル書を勉強するにはね、黙示録を研究しないといけない。黙示録を理解するにはダニエル書を研究しないといけない。単独に研究したらわからないということです。黙示録はダニエル書を補足するものである。お互いに補足し合ってるんですね。さて、ダニエル書の研究に行きましょう。ダニエル書と黙示録のチャートを皆さんにあげました。これはね、もう苦労して苦労して作り上げた。ああ。きっとダニエル書、黙示録の今後の皆さんの研究が楽しくなってくるに違いない。ダニエル書のテーマは回復と書いてありますね。その右側にピンクで、ダニエルという意味が書いてある。神は我が裁き主。神は我が裁き主。なぜピンクでしたかというと、ダニエル書のね、回復がテーマだけど、裁きの時が来て、すべてが回復されるんです。名前も、神は我が裁きの時となっている。ほんで、下にある、ピンクで囲んでる。裁きの時至って、すべてが回復されるということを、ダニエル書は言おうとしているんですね。で、ダニエル書も黙示録も、これ僕は、どの本にも見たことがないけれども、これに気がついた。というのは、ダニエル書のことについてね、国と指導者の下巻の156ページに書いてあるが、これは、7章から12章までの驚くべき予言とエレン・ジー・ホワイトが、は言ってる。だけども、ファーラー先生はね、ダニエル書2つに分けて、1章から7章まで、8章から12章までと2つに分けてる。1章から7章まではアラム語で書かれた。8章から12章まではヘブル語で書かれたから、2つに分けているんです。ですからこのチャートのね、この灰色のところ7章まで、1章から7章。8章から白くなっています。ね、8章から白くなって。横、2つに分かれてますね。うん、2つに分かれて。で、エレン・G・ホワイトが、7章から12章までというのが、驚くべき予言というふうにこう一言言ってらっしゃるんだが、村上先生も7章から12章までは特別な予言で、それまではまあ歴史というふうなことを言ってるんだが、何か意味があるに違いない。で、ファーラー先生は7章も終末のための予言であるから、今まで見たことのないことを7章に見ていると、まだ公表はしないそうです。だけど今のところはね、アラム語で書かれた1章から7章、8章から12章までヘブル語で書かれた、こういうふうに2つに分かれている。今のところそういうふうに考えていてください。で、黙示録はというと、 これ本当はね、もしも7章から12章までというふうにやればね、1章から、もしもですよ、1章から6章まで、7章からまたこういうふうに分けて、12章までとするとね、ちょうど本当はいいんだ。なぜかというと、12章しかないから、12章のちょうど半分は6だから、2、6、12、12章。ね。非常にわかりやすいんだが、ファラ博士は、1章から7章まで、世俗の世界歴史を描いて、8章からヘブル語で書かれて、神の民に大事なメッセージが書いてあると言われている。で、黙示録、今度黙示録も二つに分けることができる。今度は黙示録。黙示録のテーマは、刑事。これ回復でしたね。一番最初の言葉は非常に大事なんですね。ダニエル1の1、2の中に見出しました。四つのものが失われた。それを回復するのがテーマ。黙示録の一章の1節2節見てみましょう。これも最初に出てる。聖書の学びって面白いですよ。本当に面白い。複雑のように見えるけれども、だんだんだんだん、その秩序と美しさに驚きますね。ヨハネの黙示録の一章の、イエス・キリストの黙示と書いてある。これ黙示。なんだか黙示というと、隠された、黙ってこう隠されているという感じですが、英語では啓示、表し、示すという意味です。啓示。だから、聖書に啓示と書いてた方がいいかもしれない。表し、示す。何を表し、示すかというと、イエス・キリストの啓示。イエス・キリストを表す。イエス・キリストがどこで今何をしているかということを、あらわにしていること。で、もう一つは、これから起こる事件、諸事件、世の終わりまで、それを表し、示している。啓示。だから、イエス・キリストの啓示、この黙示は、啓示は、神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すために、キリストに与え、そしてキリストが御使いを使わして、しもべヨハネに伝えられたものである。そう。しもべ、ヨハネ。エレン・ジー・ホワイトも、しもべ、エレン・ホワイト。同じ霊感を書いて、によって書かれた。これは、黙示録一章の1、2、そのテーマが書いてある。で、このね、黙示録のチャートのね、ここに上にこう書いてある。大総統月刊の157ページから、エレン・ホワイトがこう言ってる。12章から一連の予言が始まると書いてある。面白いなと思いました。1章から11章まで、12章から22章まで、一連の予言が記されていると書いてあるから、これをヒントにして、僕はチャートを作ってみたんです。非常に秩序がありますね。黙示録は全部で22章あります。1章から11章、12章から22章、11プラス11は22になる。ちょうど半分ずつ。ね。 聖書って非常に、聖句の章というのはね、これは霊感を受けて書かれてないんだが、不思議です。後で、ここからここまで何章、何章って後で付け加えられたんです。だけどよく秩序正しくできてる。例えばね、僕は聖書研究を最初にする人たちに、この聖書の素晴らしさをいつも言うんです。聖書の創世記の一章、二章は、神様がお作りになったとこと、時はね、一章、二章、甚だ良かったで終わってる。完全な世界。三章からサタンが現れる。ね。黙示録の最後はどうなってるかというと、黙示録の二十二章と二十一章は、新しく作られた新しい世界、完全な世界を描いている。そして、二十章はね、サタンの滅亡が書いてある。珍しいね。創世記の最初の創世記の一章と二章は完全な世界。三章からサタンが登場する。最後見てると、二十二章と二十一章は完全な世界。見よ、私はすべてのものを新たにする。ね。そして、そこから後ろから数えて、第三章目、二十章はね、サタンの滅亡。よくできてますね。で、ダニエル書、黙示録も、そうなっているんですね。はい。で、で、ダニエル書の重要なテーマは、回復であることを覚えていましょう。聖書全体も実はテーマはそれであると、エレン・ホワイトは言っている教育の文明の134、135。聖書全体のあらゆるテーマの中で、その一大中心となるべきテーマは、救済の計画、すなわち人の魂の中に、神の御形を回復することである。これを忘れては、神のメッセンジャーは、空を打つようなことをしていることになる。テーマを忘れたら、ジャングルでさまようことになるんですね。そう。ダニエルのテーマは、回復。聖書全体のテーマも一大中心は神の御形を回復することである。これが福音であるんです。そうすると、イエス様信じなさい、そうしたら救われる。当たってはいるんだけれども、罪から離れないで、清められないで、罪のうちに天国に行くと思い込ませるのは福音ではありません。罪から解放して元の状態に回復させるのが福音であり、我々の教会に与えられた三天使の使命です。安っぽい安価な恵みではないということです。神の御形に回復される。どれほどの神様の御形に、まあこれは最高の思想が到達するよりももっと高い。これが我々のうちになされるって言うんですね。いつなされるんでしょうか。国も王も聖女も神の民も裁きの時至って回復される。裁きの時至って。裁きの時とはいつでしょう。 さて、ここでね、覚えていなければならない重要なこと、これ。霊的な回復と物質的な回復、この二つ。恵みの王国と栄光の王国。これ、二つあるということ。栄光の王国が出現する前に、霊的な回復がなければならないということ。これを、ダニエルに、イエス様とガブリエルはこんこんと教えようとしている。ダニエルもね、理解するのに非常に難しかった。ただ栄光の王国、神の王国、エルサレムは散々荒廃してる。ね。あのエルサレムが回復し、聖女が回復され、神の民が奴隷から解放されることばっかりしか考えてなかった。だけど、どうにかして栄光の王国が回復される前に、霊的な恵みの王国が建設されないと、完成しないといけないということをしきりに教えようとしていらっしゃるんです。だから、あのガブリエルが教えようとしていることにもう本当に時間がかかった。回復ということを理解するためには、ね、ここね、印つけてね、大事なところだから。回復ということを理解するためには、次の質問の答えを知らなければならない。なぜ神はイスラエルがエルサレム王国の崩壊をお許しになったんだろうか。神の民のエルサレム、神の国のエルサレム、なぜイスラエルの王が失脚することをお許しになったんでしょうか。ダビデの王権はいつまでも続くと言われたのに、なぜ聖女が荒廃するのを神様お許しになったんだろうか。なぜ神の民が異邦人に踏みにじられるのをお許しになったのか。それは魂の聖女がすでに荒廃していたからです。彼らの心にイエス様が支配することを拒否してしまったからです。彼らは罪の虜になっていたからです。不信仰と不服情に陥ってたんですね。すでに心から主なるキリストを追い払っていたために、彼らはこういう惨めな結果になったんです。物質的なものを回復するためには、まず霊的なものが回復されなければならないということ。そのことをダニエルは教えてるんですね。そう。ちょっとまたチャートを見てみましょう。これね、何回もね、見つけてくださいね。見て、考えてください。ダニエル書ね、二つを書いてましたね。今度は縦に、赤い線がここに、流れています。赤い線がね。ことは、ここから起こるんです。ここ。で、黙示録も同じように、縦に線が流れています。点々点々点々って言って、ここに赤い線が流れてるんだが、1844年から、誠の教会が生まれて、三天使の使命が全世界に述べ伝えられているんだが、未だに聖なる集団が出現しない。神の教会は完全に罪から解放されていない。回復されていない。だから世にキリストを再現できない。いつそのことがなるかということは、黙示録もダニエルも同じ赤の線の後、荒らす憎むべき者が立つのを見たならばというの、そこから起こる。そこから定められた時、終わりの定められた時が始まる。ここにサタンも時が短いのを知って、 過去のすべての迫害の手段も用いて最後の神のために戦いを挑んでくる。これ短期間であることを感謝すべき。短期間。どれくらい？これから学ぶ。1260年だったら大変だこれ。耐えられない。ね。荒らす憎むべきものが立つのを見たら、もう、イエス様のおいでになるのが近いということを知りなさいって言ってらっしゃる。どれくらい近いか。結論から言うと、約3年半。ところが、キリストの再臨の日時を設定してるんじゃないですよ。近いということがわかる。そう。ダニエルも、黙示録も、同じことを教えている。これを見たいんです。そしてね、ダニエル書にピンクの色があるでしょ？これ、ダニエルの名前の意味。我が神は、神は我が裁き主。で、ここにピンクがある。裁きの時がいつから始まるかということです。このことを知っているのはね、セブンスデーアドベンチストのみです。この裁きのため、裁きは誰のために何のために必要なのかも、後で研究します。黙示録見てもね、ピンクがありますね。四章、黙示録四章五章は、裁きの光景。そして、具体的にピンクは、どこから始まるかというと、この線が、縦の線が流れてる赤い線から、後です。生ける者の裁きが始まるのは、その時から、神様の約束が、始まる。で、また、ダニエル書を見るとね、ここに真っ白いラインがあります。真っ白い。2300の夕と朝を重ねてから、その後に、聖なる集団が現れる。聖女が清められて、正しい状態に服するということが、成就する。そしてダニエル書11章を見るとね、印された神の民が東と北からの知らせを持って最後の敵、法王教と対決する。真っ白い衣を着た、神の印を受けた人たちのことを黙示録では何と言ってますか？14万4千、ここに14万。7章に14万4千人のことが書いてある。その倍数の2、7、14、14章に14万4千のことが書いてある。面白いね。そうしたらね、ダニエル書黙示録読んで研究していくときに、このガイドラインを頭に入れていって、一つ一つ、学ぶときに溶けてくるに違いない。僕自分でこれ感心してるよ。よくできてる。え？はい。そして、必ず最後の戦いにおいて神の民が勝利することをダニエル書でも黙示録でも結論はそうなってる。結論は、これから激しい戦い、あるいは戦いはここから始まるんですよ。荒らす憎むべきものが立ったならば、エレンジホワイトはこの前、今我々が住んでいるとき、迫り来る戦いと呼んでます。インペンディングコンフリクト。この赤い線から後がね、ファイナルコンタクトで、コンフリクトと呼んでる。最後の戦い。ね、最後の戦い。日曜休憩が経ったら。で、このブルー、紫と言ったらブルーと言ったらいいか。このブルーの時はね、最後の人類のためのキリストの 救補の働きです。まだ死聖所で流されたご自分の血を持って取りなしをしておられる恩恵期間、これが終わるとね、恐ろしい真っ赤な稲妻がね、これ真っ赤になってるでしょ。ここからかつてない国始まって以来なかった患難が始まる。ここから七つの災害が、ダニエル書には国始まってかつてなかった悩みの時という表現している。黙示録ではね、七つの災害と言ってる。七つの災害がこの世界に降り注がれる。もうその時は神の憐れみなしに災害が注がれる。ここからは悔い改める人誰もいない。悪人に対する裁き、その前の勝負はこの紫のこの部分です。短期間でこの時に神の民はね、素晴らしいことを体験する。生ける者の裁きにおいてごめんなさいとありがとう、悔い改めと信仰を持って最後のテスト、日曜休業令が来るときにまでね、耐え忍んでいる人たちは最後の褒美、完全を表す神の印が、シールが与えられている。額に神の印というのはね、心が完全にされる。英語でシールというシール、この品物はシールされる。腐らないと言って品物が出される。で、大体この世ではね、何月何日までシールされて安全と言って書いてある。このシールはね、額に紙に印されるシールは永遠に安全。この時から紙の印を受ける人たちは死にますか死なねえですか。死なないんだって。死なない。なぜ？なぜ？え？罪がないから。罪がない。ある牧師がね、ここに来て言ってました。完全に反対するため。キリストの再臨の前にね、完全な聖なる集団が、完全な品性、罪のない集団が現れるということを説いているから、これをぶち壊すためにこんなことを言ったんです。罪があるからみんな人は死ぬんです。ああ、先生、いいことを言われました。そう。罪があるからみんな死ぬ。けど先生、キリストの再臨まで死なない人がいるんじゃないですか？その人たちに罪がありますかって言ったら、ノーアンサー。そういう集団が現れる。このことをね、なぜこの集団が現れなければならないかという大事な大事な理由があるんですね。そうそうそうそうそうそうそうそう。ローマ人への手紙開いてみましょう。ローマ人への手紙。神様のね、伝道の働きはね、今のような状態では千年来たっても終わらないよ。うん。ところが神様特別なプログラムを持っていらっしゃる。ローマ人への手紙の何章だったかな。義をもって速やかに終わるという言葉ありましたね。九章の28節。九章の28節。主は御言葉を厳しくまた速やかに地上に成し遂げられると書いてある。これはね、近定訳では何と言ってるかって、このスタディバイブの一番下に書いてある。義によって速やかに成し遂げられる。御言葉を厳しくじゃなくて、義によって、義をもって 速やかに御働きを成し遂げられる。どういうことでしょう。神様の働きは、罪のない人たちが、集団が現れると、キリストの義、頭の先から足の下まで、キリストの義を武装した人たちには罪がありませんよ。義をもって、速やかに、短期間で働きは終わるって言うんです。その時、後の雨を受けた人たちは、後の雨によってね、道徳的な御方たちが我々のうちに完成される。罪が除去され完成される。そしたら、彼らによって神様は、印と不思議と奇跡をも行い、彼らの説く御言葉は、出る口の言葉は完璧に魂を射る。我々の言葉は、しょっちゅう無駄な言葉を吐いてる。遠山さんから僕いつも指摘されてる。だけど、聖霊によって変えられた人たちの言葉は効果的である。その時の真理の宣伝はね、効果的である。初代文集のね、義をもって速やかに終わる。初代文集の、どこだったかな？彼らは、聖霊に満たされて、誰か覚えてない？聖霊に満たされて、ちょっと待って、横に。時々書いとくと忘れるからもう書いとくといいんですね。172ページ。初代文集172ページ。はい。172ページ。大事な霊感の言葉があります。173ページの、あ、ちょっと待ってくださいね。これの前にね、どこだったかな？これの説。これは前に言ったことを説明してるんですが、はい。93ページ。93ページ、ごめんなさい。93ページ。93ページの説明が173ページです。173ページ。はい。ここにね、終わりから11、2行目ぐらい。終わりから。93ページ。私は神が安息日を理解してもいなければ守ってもいない子供たちを持っておられるのを見た。彼らはまだ安息日についての光を拒んではいなかった。悩みの時の開始にあたって、我々が出て行ってもっと徹底的に安息日を述べ伝えたとき、我々は聖霊に満たされたと書いてある。ついでだから読みましょう。このことは諸教会と名目的再臨信徒たちを激怒させた、怒らせた。彼らは安息日の真理に反論することができなかったからである。そしてこの時、神に選ばれた者たちは、皆我々が真理を持っていることをはっきりと知って、出てきて我々と一緒に迫害に耐えたと書いてある。悩みの時に開始にあたって、悩みの時が始まった時にね、安息日を徹底的に述べ伝えろ。その時、聖霊に満たされたと書いてある。そしたら、バビロンを怒らせるんです。そう。聖なる民、聖霊に満たされる民が現れると、バビロン、世の中を怒らせる。世の中の人を。ローマ法教、プロテスタン教会を怒らせるんです。で、戦いに入るわけです。そう。そうそう。ダニエル書もそうね。その時ね、しかし、 世の人々は、真理を求めている真実な人は、我々が真理を持っていることをはっきり知って、最後の運動に加わるというんです。この悩みの時というのは、いつのことか、解説が100、何ページと言いました、私。はい。173ページかな、2ページかな。この、172ページを見るとね、そうね、172ページの7、8行目くらいから、悩みの時の開始にあたって、我々が出て行ってもっと徹底的な安息の知恵を述べ伝えたとき、我々は聖霊に満たされたと書いてますね。そしてその説明が書いてある。3行目後ぐらい。ところが今その幻の成就が見え始めた。悩みの時の開始とここに言われているのは、災害が降り始める時のことではない。キリストがまだ聖女におられて、災害が下り始める直前の短い期間を指している。そう。そしたら分かってきた。悩みの時のがいつ始まるかというと、小さな悩みの時、この赤い線がチャートで見えますね。ここから始まるんです。小さな悩み。この雷が鳴り響いているところは、大いなる悩みの時というんです。小さな悩み、日曜休業礼が始まった時には、まだ恩恵期間は終了してない。最後の義をもって神の民が全世界、短期間に御業を終わる期間です。短い期間と書いてある。彼らは聖霊に満たされてと書いてある。聖霊に満たされて。聖霊に満たされるということはどういうことか、来年の春4月にね、1日か2日、コネティカットカンファレンスの先生を呼んで、ここでセミナーもします。1日か2日。聖霊に満たされること。その、彼らは聖霊に満たされたというのは、後の雨受けてるんです。そして、安息日をもっと徹底的に述べ伝えたのはどういう意味でしょう。牧師への勧告506ページ。後の雨という聖霊によって、道徳的な御方たちが完成される。生徒たちに。そうしたら、安息日という意味は、創造の技を終わって休みの日でしょ ?7 日目。神の恵みの技が終わった時には、安息日は本当の意味があるんです。神の全く休まる本当の意味で安息日を述べ伝えることができる。今は行いによる義から我々まだ完全に解放されていない。まだ自分の技によって神の技をしようという。こういう考えがある。100% イエスの勲しに頼る人たちは神の安息に入る。その人たちが安息日のことを説くときに力があるんです。その時、多くの人々がバビロンから出てきて、我々が真理を持っていることを知ってるからはっきり。そして、エレン・ジー・ホワイトは別の場所に、彼らが我々よりももっと力強い働きをすると言われている。その時はいつか来るんだろうか。その時、定められた時を我々勉強していくことになるんです。はい、7ページ。シラバスの7ページ。それではダニエルの研究に移っていきますが、一章から七章まではね、そうだな。できるだけ早く スピードで行きたいんです。8章から時間を費やしたいんですね。だけれども1章から7章まで大事だから学んでいきましょう。あの世界歴史というものね、僕はあの歴史に本当に興味がなかったんだけれども、中学3年の頃ね、予言の研究で世界の歴史は聖書に予言されていて確実に正確に成就してたということを見せられたときに非常に歴史に興味が出てきた。ところが聖書の歴史はね、正確です。日本の歴史、西洋の歴史、人間が書いてるからね、誤りがあるんです。教育の皆さんページ書いててください。教育205ページ。「バビロンもエジプトもね、歴史家たちは正確に記していません。エジプトは王様に不利な点はみんな隠したんだ」正確な歴史は聖書の中に見出される。こう書いてある。205ページ。諸国民の起源について信頼すべき記録は、ただ聖書の中にのみ見出される。人間の自負心や偏見に汚されない人類歴史の記録は、聖書の中にだけあると書いてある。だけ、のみ。あとはね、人間の自負心に満ちて、バビロンの王の歴史も、エジプトの王の歴史も、日本の歴史もね、全然正確でない。聖書には正確な歴史が記されているというんです。そして次、207ページ開いてみてください。書いててください。207ページ。このことをはっきり示しているのは、神の御言葉である聖書だけであるとまた強調している。212ページ。212ページ。聖書は実に聖書だけがと書いてある。聖書は実に聖書だけがこれらのことを正しく観察している。我々この聖書を持っているんです。聖書の予言の研究は非常に大事。イエス様は我々の信仰を予言に据えるように教えられた。強調なさった。211ページ。聖書の中にはっきりとお示しになっている歴史は、現在我々が時代の信仰のどの辺にいるか、そしてまた将来何が予想されるかを告げている。現在までに起こるべく予言されていたすべての事件は、歴史のページの中にその後をたどることができる。これから後に起こるべき諸事件も必ず順序通りに成就されるであろう。だから聖書研究というのは本当に素晴らしい。必ずその順序通りに成就されると書いてあるんですね。で、そうだな。合図があるまで、ダニエル書1章読んでみましょう。ダニエル書1章。もう皆さんよく知ってる物語。ダニエル書1章。ネブカデネザル王は捕虜になっているイスラエルの人々から王の血統の者と貴族たる者数人とを連れてくるように命じた。現代のバビロン、カトリック教会もね、ユダヤ人の優秀な青年たちを育ててきている。 法王にも幾人かユダヤ人がいるんですよ。ユダヤ人非常に嫌ったんですが、優秀な青年たちを育てたんです。そう。そして、身に傷がなく、容姿が美しく、すべての知恵に悟く知識があって、思慮深く、そして王に仕えるに足る若者を連れてこさせたっていうんですね。で、カルデア人の文学と言語とを学ばせようとした。そして可愛がって王様の食べる食べ物も与えた。マカネイさんですね。この青年たち、将来のバビロンの指導者にしようと思って。そして王様の飲むもの、王様の食べるものを持って、特別に優待した。どんなご馳走かだったかわからないけれども。ところが、実説を見ると、ところがじゃない。宦官の長はダニエルに言った。我が主なる王は、あなた方の食べ物と飲み物と定められている。私はあなた方の健康の状態が同年配の若者たちよりも悪いと王が見られることを恐れています。そうすればあなた方のために私の頭が王の前に危うくなると言ったんですね。ところがこの4青年はヘブルの青年はこう言った。12節どうぞ。しもべらを10日のために試してください。私たちにただ野菜を与えて食べさせ、水を飲ませ、そして私たちの顔色と王の飲み物と食べる若者の顔色とを比べてみて、あなたの見るところに従ってしもべらを扱ってください。そうお願いした。はっきりと私たちは王の食べ物は食べません、菜食です、ベジタリアン、あるいはヴェーガン、純菜食であったんですね。そしたら10日間試された。カルデアの青年たちとヘブルの青年たち10日間。そして健康の状態と知恵の状態を、その結果を NHK の試してがってんじゃないけれども、その結果を評価するようになった。どうだったんですか？健康はずっと優れていた。17節、この4人の者には神は知識を与え、すべての文学と知恵に悟い者とされた。ダニエルはまたすべての幻と夢とを理解した。ダニエル書黙示録の幻、予言を理解するためには、何か彼らの食生活と、を我々学ばなければならないんでしょうね。そしたら二十節、王が彼らに様々なことを尋ねてみると、彼らは知恵と理解において全国の博士法術師に勝ること10倍であった。何を我々に教えているでしょうか。これは終わりの時に、幻、終わりの時にまで封じられている予言を理解する人たちは、菜食主義でなくちゃいけない。一歩一歩健康改革がなされて、再臨を迎えるためのテーブルには、肉の一片もサーブされない。もうその時が来てるんじゃないでしょうか。栄養学的に学べば、皆さん持ってますかね？僕ね、1ページにね、A4 1ページに、世界トップの栄養学者たちが言ってる言葉をみんな書き連ねてる。僕、健康を壊するときにね、肉食しない方がいいよということを、それを見せると彼らは、コレステロールのその表とあれを見せて聖書の言葉ね、見せるとみんな目を丸くするんです。 トップの栄養学者たちは、肉食は必要でない、最低に置く、肉食をするのは、栄養学的な、医学的な根拠はないと言ってるんです。今最後の時に住んでいる我々、徹底的なそういう健康改革に踏み込んでいるだろうか。悔い改めないで、悔い改めることは完全にはならない。これ我々、エレン・ホワイトはこう言ってらっしゃるよ。肉体的な、知的な、霊的な発達を妨げている最大の原因は、食欲を欲しいままにすることであると言ってる。この食欲に勝利するということは、本当に難しいですね。戦いですね。けれども、知的に、霊的な発達を遂げて、品性完成する人たちは、ダニエル書一章のメッセージを受け取らないといけないんです。密接な関係がある。食べるものと人間の性質と、そして霊性と密接な関係がある。ああ第一章はね、ネブカデネザルがダニエルに神の霊が宿っている人よと評価されるほどその知恵知識といい高く評価された。その理由は幼い時から定めと掟に従って健康を大事に管理していたからだということがわかるんです。神の裁きの時は来た。黙示録14章の7節、第一天使の使命が、神の裁きの時は来た、神を恐れ神に栄光を着せよ。それからその後何だった？海と天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝め。第一天使の使命。そこにね、神を恐れ、神に栄光を着せよという言葉がある。コリント第一の手紙の十章だったかね。裁きのメッセージ、三天使の使命と、どんな関係があるか。コリント第一の手紙の十章の31節、だから、飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて、何と書いてみましたかね。神の栄光のためにすべきである。だから、神を恐れ、神に栄光を着せようという、第一天使の使命の中にね、健康改革の使命も含まれているんです。どうやって栄光を表す？飲むにも食べるにも何事をするにも、そうすることによって神に栄光を着せよと言うんです。第二章入ってみましょうか。ダニエル書二章。ここで皆さんがよく知っているネブカデネザル王の夢があります。そう。夢ね。これ本当に読むといいんだが時間がかかる。もう皆さんよく知ってらっしゃるでしょう。自分で読むといろんなその言葉の中に大事な宝石を見出すことができるから、ああ、もう言ってるから読まないというんじゃなくて、自分で読んでみるといいですね。ネブカデネザル王が夢を見て、 夢を忘れて、その意味も忘れたので、非常に思い悩んだと書いてあります。思い悩んだという意味はね、非常に大事だったんです。だからどうしてもその夢を思い出して、そしてその意味を知りたかった。砲術師、魔術師、博士たちを呼んで、解き明かしてもらおうとした。できましたか？おお、砲術師、博士、そして、魔術師たちは何と言ったんですか？はいはい、かしこまりました、王様。では、王様、どんな夢をご覧になりましたかと言った。バカ者め！夢を忘れてるから、どんな夢を見たか言ってくれと。示してくれと言ってんだったって。そんなことできないのか。そしたら、王様、そんな難しいことは誰もできませんよ。王様が見られた夢がどんなものであったかということが分かれば、その解き明かしができるんだって。夢を忘れたんであったら、その夢の解き明かし、どうしてできましょう。王様怒ったんですね。肉食してたから短気だったんだ。肉食にはプリン体がある、プリン体。刺激物が。気を荒くする。気を荒くする。ね。菜食にすると犬も優しくなるってね。短気だったね、ネブカデネザル王は。お前たちはクビだって言った。全国の博士、法術師、魔術師たち、全部殺されることになった。そこで使いがやってきて、伝えたら、ちょっと待ってください。ダニエルが、私の天の神に祈ってみます。少し猶予の期間を与えてください。それを王様に伝えてください。で、アリオクでした。そのダニエルのメッセージを王様に伝えていったら、ダニエルは三人、同僚三人と一緒に祈った。皆さん、集まって互いに祈るのは非常に大事ですね。大事。一人で信仰を持つというのは神の御心ではない。もう仕方がないところではいいですよ。教会がない、誰もいないところでは。ね。いるんだったら、二三人我が名によって集まるところには私も共におると言われた。じゃあ一人のところにはイエス様いらっしゃらないということ？そうではないですね。しかし、できる限り集まりをするということは大事です。で、共に祈る。4人一緒に祈った。そしたら、神様が、そのネブカネネザル王が見た夢も示してくださった。もう、ダニエルは喜んで王様の前に現れるんですね。天の神を褒めたたいて、そして賛美をする。そして22節、神は神妙、秘密のことを表し、暗黒にあるものを知り、光をご自身のうちに宿す。どんなにダニエル黙示録がね、秘密にされててもね、封じられててもね、祈り続け、求める続けるならば、必ず与えられる。求めそうすれば与えられる。知恵に不足するものがあるか、求めなさい。ヤコブ書に書いてある。求めないから理解されない。求めるならば、必ず理解される。で、今まで難しかったダニエル書のね、終わりまで封じておきなさいと言われるのは、それまでは理解される必要がなかったからです。しかし、終わりの時になると、人々はあちこちと探り調べて、大総統にはね、知識が増すでしょうというところはね、時に関する知識が増すという意味だと大総統に書いてある。言語では。ところが私たちの教会で、時に関する知識？我々の講演会で、なんて言うんですか、終わりの時には知識が増すでしょう。はい、テレビができた、もうミサイルも打ち出す、もう人間の知識がこんなにね、終わりの時代、19世紀の半ばからこうやって、もう増している、世の終わりの印だという。確かにそうではあるんだが、ダニエル書で言ってるのは、人々はあちこちと探り調べて、特に、時に関する知識が増すということを言ってるんです。その時が今来ているんです。ダニエルは王様の前に出るんですね。大いに答えていった27節。 王が求められる秘密は、知者、法術師、博士、占い師など、これを王に示すことはできません。しかし、秘密を表す一人の神が天におられます。大胆に言いますね。彼は後の日に起こるべきことをネブカデネザル王に知らされたのです。あなたの夢とあなたが床にあって見た脳中の幻はこれです。王よ、あなたが床におられたとき、この後どんなことが起ころう、ことがあろうかと思い回されたが、秘密を表される方が将来どんなことが起こるかをあなたに知らされたのです。ダニエル書2章、7章はその予言なんです。世界歴史の予言。8章からはヘブル語で特に神のために秘密をここに終わりの時まで封じておきなさいダニエルと言われた予言が書かれているんです。そしたらダニエルはどういうふうに解き明かしますか？王よ、あなたは夢のうちに、何と書いてあるんですか？夢のうちに、大いなる像が31節、あなたの前に立っているのを見られました。その像は大きく非常に光り輝いて、恐ろしい外観を持っていました。これ絵を見ると、こういうふうに人間の像になってますが、人間の像だったんですかな？獣の像だったんですかね？何も書いてないね。いずれにしても恐ろしい像を見せられた。だから人間だね。人間の形だ。そうそうそうそう。はい。そしたら王よ。頭は純金。両腕と胸は銀。ここは何だったっけ？すねは青銅。足は鉄。そして、鉄と粘土が混じってるのを見せられました。そしたら、人手によらずして飛んできた石が、その像をぶち壊しました。そしてその像、石は、広がって広がって永遠の国になりましたと言った。もう王様はね、忘れてた夢を明確に見たそっくりのままで解かれたから、もう驚いた。そしてその解き明かしがまたまたネブカデネザルをびっくりさせたんです。その解き明かしは私たちは知っている。もう講演会で何回も聞いている。書物でわかっている。が、まだ研究するところがある。人手によらずして切り出された石は何を表しているんだろうか。イエス・キリストの再臨だということは分かっている。けれども、もっと深い意味があるようです。はい。時間のようですから、これで終わりたいと思いますが、秘密を表す天の神が、終わりの時まで封じられている予言、私たちのために今解き明かしがなされようとするときに新たな気持ちで予言を学んでみましょう。その予言の研究が我々に全く変わった宗教体験を与えるかどうか、我々の生活に変化が生まれてくるかどうかを試してみたい。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様。